皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月28日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は若者に向けてというお話です。これ収録はですね5月25日に南信州遠山郷でやっております。今日はですね、若者に向けてということで、若者の定義もねありますが、10代20代っていう感じでいきましょうかね。すなわちそのミレニアム以降のお生まれの方ですね。年齢と精神的なものは一致しませんからね。年齢で区切っちゃうのもいろいろ問題っちゃ問題なんだけども、その社会状況が大事なんですよ。ミレニアム世代、2000年以降生まれの方の今日までの社会情勢が結構その人たちの一生を左右することが多いんですね。例えば戦争の時代に生まれた人たちいますよね。それはやっぱり戦争を経ていろいろ変わっていったわけで、でこの2000年代以降の人たちはですね、若者の皆さんもですね、実はあまりいい思いをしてないっていう方は結構いると思うんですね。すなわち本来持ってる人の能力が何パーセントぐらい発揮できたのかっていうところが実はその世代の非常にポイントなんです。若い時に景気が良くてやりたい放題仕事させてくれる、そういう状況だとですね、本当に限界を超える能力をみんなどんどん試すことができるんです。ところが若い時ですね、世の中ね閉塞的で、あれをするなこれをするな言われるとですね、持ってる能力の半分ぐらいしか出てこないってことがよくあるんですね。でまず皆さんに考えていただきたいのは、社会情勢を恨んでもなかなかしょうがないんです。要するにかつて戦争の時代の人たちはね、戦争行って死ぬ人もたくさんいたわけでね、いいも悪いもなくですね、人は時代の子なんですね。まず最初に知っていただきたいことは、人の可能性は偉大だってことです。どんな道でもいいですから、仕事でなくても趣味でもいいですから、どれだけ自分の可能性が大きいかっていうことをどっかで感じていただくことを最初にお勧めしたいと思います。運動なんかの場合はよくわかりますけどもね、それ以外の分野でもなんか自分の得意なことをやってみて、これだけのことができたという達成感のその自信をぜひ持っていただきたいと思います。時代が良いとこれは普通にみんな誰でもできるんです。職場とか普段の生活で、自分はここまですごい活躍ができるんだと実感を普通の人が持てるようになります。しかし時代が悪いと普通の人、普通にやってるとその実感持てないんで、だから自分はせいぜいこれしかできないみたいになっちゃって、そのままだからがっかりってこと多いんですね。したがってまずその自分に自信を持っていただくために、何でもいいですから、もちろん趣味の世界でいいですから、とにかく自分の実力を測ってみてください。で成功体験を積むってことです。サクセスストーリーを自分で一回作ってみることなんです。何もしないまま中途半端に終わることが一番実は若い頃は損をします。後から本当にね、後悔が先に立つことが珍しくないんです。若い時にこれができた、例えば歩いて日本一周してみたいな話でもいいんですよ。そういう若者らしいその成功体験をぜひぜひ身につけてほしい。まずこれがあるとなしで、それ以降の人生の輝きに相当差が出てきます。その何て言いますかね、鬱陶しい話の多くはですね、実はあれ大人の社会運営の間違いから起こってくるんですね。だから今いろんなところが企業も行き詰まって、政治も行き詰まって、随分怒られてるでしょ。大人のミスで、大人の問題で子供が被害を受けてるわけですね。しかしその逆に言うと、そういう時っていうのは新しいことをできるチャンスはいくらでもあるんです。すなわち世の中動いてませんから、若さとそれからエネルギーでできることいくらでもありましてね。だから若い人たちも結構真面目な人たちっていうのは、精力的な人たちは自分たちでね NGO、NPO を作ったりいろいろやってるじゃないですか。だからまず最初に、特に高校生から大学生の間ね、高校大学の間まではですね、何か一つでもいいから自分はこれをやり遂げたぞというものをぜひ持ってください。 その自信がまず第一だと思いますね。二つ目はですね、就職のことなんです。これはですね、まあ、ご承知の通り非常に、まあ、不安定な時代です。例えばどっか一箇所勤めてもですね、なんか雰囲気が悪いとすぐ辞めちゃう、体が動かないっていうことありますね。まあ、大人の目から見るとですね、まあ、すぐ辞めちゃったしょうがないなってみんな思うんですけども、子ども3回見たらですね、もうやっぱりそれは叶わないと思うことはあると思いますね。しかしどんな事情があるにしろ30歳ぐらいまでには何らかの意味でプロフェッショナルになっていただく必要があります。必要っていうのはですね、もうすすぎちゃった人はもうしょうがないんだけどね、また後で頑張ってもらえばいいんだけども、まだ30になってない人たち、10代20代は30歳までにはこの分野はあなた仕事できるからお任せしますよ、ここはあなたやってくださいという形で仕事をある分野任される存在にぜひぜひなっていただきたいと思います。30を過ぎるとですね、人の管理とかいう話がすぐ出てくるんです。いわゆる管理職です。ですから管理職になるっていうことはですね、すごく大変なことです。現場が分かってないと実はできないんです。したがってこの現場を知るためにですね、その、まあ、なんていうかな、20代は別に立場どうでもいいですから、正社員なくてもいいから、ひたすらとにかく実務でそのなんて言いますかね、良い結果を出すように頑張ってほしいと思うんです。そのためには転職しても OK だし、自分に合わないと思ったら業界を変えて、それでもとにかく30までにはどっか一つの分野でもいいからぜひこれであんたやってほしいと。社外の人、社外の人からあなたが頼りだよ、あなたがいい仕事してくれてありがとうと言われる存在にぜひなってほしいんです。で、したがってですね、こう生きる目標っていうことを考えると、10代20代特に高校大学、まあ10代の終わりぐらいだな、高校大学までの間に何か一つ、何でもいいから自分のサクセスストーリー、自信が持てることを一つは身につけてほしいこと、二つ目はどんな会社のどんな業種に行ってもいいから、30歳になった時にあなたはこの分野のプロフェッショナルだからこの仕事をお願いしますと、プロとして仕事を任される存在になってほしいんですね。まずこの2つですね。決して難しいことではないんです。しかし往々にして、そうなってないことが多いの。なんとなく過ぎていくわけね。今そうなんですよ。もう高校も希望すればみんな行けるでしょ。大学も選ばなきゃみんな行けますよね。就職だったら例えばですね、派遣会社に就職するときならね、すぐ就職できるんだよね。だから何も考えないとところてんでいくわけね。暇つぶしには困らないんですよ、ゲームがあるから。暇つぶしには困らなくてですね、ゲームで成功してもいいですよ。ただあまり仕事に生かされないことが多いんですね。だから30歳までにこうなんかプロフェッショナルということになるとですね、実務と同時にある程度人間関係も必要になってくるんですよ。人間関係をよくできないとなかなかプロと言われませんから、やっぱゲームだけだとちょっとそれ難点があります。したがって、まあ、30歳までの道のりはとっても重要ですね。ですから、まあ、なんていうかな、そういうことっていうのは本体はね、本来ならね、親とか学校がちゃんと教えるといいと思うんですね。昔はですね、企業も、まだ余裕があるときはね、新入社員をしっかり教育してね、まあ、それこそ30歳ぐらいで一番下の管理職になる、その時までには一応社内でその分野のある程度仕事できる人間まで育てたもんですな。今それがないですから、まあ自分のキャリアは自分で責任持たないと難しいっていうことですね。ですからまずとにかく20代30代ね、その分かれ道のところを頑張ってほしいっていうことですね。で、ですから就職先はとりあえず問わないんだけども、30までにプロになるような道、それだけはね、決して忘れずに、決して忘れずに追い詰めて、自分自身をね、追い詰めるというか追い込んでほしいんですね。若い時ってね、もともとあっという間に時間過ぎちゃいますから、自分を追い込んで、追い込むとなんかね、精神的に辛いっていう人いますけどね、今度そこはですね、やっぱりもう平成の時代のそのなんとなくぼーっとした時代がもう終わってますから、これは大人も子供ももちろん若者もたくましくなんないとダメなんです。今度はですね、時代の認識の話です。どうしても平成は 良い子であることが成功の法則でございました。良い子であること、そうなんですよ。枠が外れると大体のうまくいかないよね。疎んじられるわけだから、良い子であること、いつもルールを守ること、たとえそれが間違いであっても、それから決して怒らないこと。喜怒哀楽っていうのはですね、ダメなのね。怒っちゃダメね。いつもニコニコ笑ってなきゃいけないわけね。悲しいのもよくないね。いつもニコニコ笑ってください。喜怒哀楽で楽しんでもダメなんだね。お前遊んでると言われますから、喜び喜び喜びで喜び組でないとダメだったんですよ。おかしいでしょ。いつもそうやって強制されるわけですよ。で、自分の本心出さないようにね、わけのわかんない丁寧語を喋らされるわけですね。ひたすら丁寧語丁寧語でさ、聞いてる方が何言ってるかわかんないことよくあるんですね、あれね。だから喜び以外の感情は全部抑え込まれたんですよ。それが実はもう変わってます。もう平成は終わって、世の中も見た通りしっちゃかめっちゃかでしょ。だからますますたくましい人が必要になってくるんですよ、ね、だからその、まあ、平成がお代理様お雛様みたいなね、綺麗で座ってれば何もしないことがいいもんだとしたらですね、平成はやっぱりです、令和はですね、猿山とは言いませんけども、こうみんながひしめいててですね、ああでもないこうでもないって考えてどんどん行動する、そういう時代なんですよ。これは大人もそれに切り替わってない人はたくさんいるんですね。もう大人もですね、なんかね、くたびれちゃうとなんかですね、新しいことやる気力もないと、なんとなくね、定年まで振り逃げで逃げちゃうと、ね、バットね振ることもない、球当たらないんだけども、キャッチャーが落球したらですね、そのままこうベース、ね、回ってみよう、こんなたくさんいるんですよ、振り逃げ組ね。ダメ、もう全然そんなことしたんじゃ人生もっと長いですからしたがって喜怒哀楽は堂々と出してください。それから人の目を気にする人が多すぎます。平成の時代の一番悪いところは、型にはまらないことが悪いことだというふうな意識をみんなが植え付けちゃったことね。学校の成績が悪い子は悪い子なんだというふうに、なんとなくそういう雰囲気で動いちゃったことが最大の問題でございます。まあ、聞いてる方には学校の先生いらっしゃると思いますけどね、実感としてわかるでしょう。別に学校の成績が悪くたって成功してるといくらでも言いますわな。自分がこれを教えててこれで成功すると思いますか。皆さん教員の人たちに聞きたいんですよね。初等中等高等大学でもさ、学生から子供からね、金取って親から金取ってさ教えてるんでしょ。でも本当にこれを教えて、今これを教えることが本当にこの子のためになるってどれだけの人が自信持って言えます。いやしょうがないから教えてんのよと、分かんないな子供が悪いってすぐ言うわけね。教員の悪いとかですね、分かんないな全部ね子供が悪いって言うわけね。一般業界は絶対ダメです、そんなことは。医者だってですね、医者が説明して患者分かんなかったら、説明が下手な医者が責任問われるわけですよ。資料持ってってね、カタログ持ってってお客さんに説明して分かんないって言ったらさ、客が分かんないじゃないですね、客が問題じゃないんですよ。のカタログをちゃんと説明できないメーカーが責任問われるんだから。学校だけ逆なんですよ。言いたいこと言って、ね、その指導要領に載ってること言いたいこと言って、分かんないけど子どものせいだって 点が悪いとか言ってさ、ね、その全部子どものせいにして返しちゃうから、先生たちは感じるでしょ、これおかしいと思うでしょ。おかしいのよ。だからね、生徒さんたちもね、先生たちだってこれ本気でこれが大事だと思ってやってるから確かめたらいいさ、あんたこれ本気で言ってんのと。まあそれぐらいできる子ならさ、あんまり心配いらないんだなそれができないからさ、もじもじもじもじしちゃうわけだけど、もうちょっと元気出してください平成の時代は異常な時代です。異常な時代で、本来もっと人は元気なんです。もっといけるんです。だから学ぶことは何でもあります。私最近ですね、不登校の子供さんが立派な大人になった、そういう人たちによく会うんです。なんか立派な人だな、よく活動してるな、まあ、20代から30代ぐらいですね。聞くと例えばですね、いや実は私不登校で中学ほとんど行きませんでしたとか、高校ほとんど行きませんでしたっていう人に会うのはあまり珍しくないんですね。いやだから今不登校でもちゃんと卒業証書出るでしょ、全然問題ないし。要するにポイントはここだと思うんですね。アリバイ作りで学校行ったってやっぱり伸びないよ子供は。 ね、アリバイ作りでこの期間こうやって学校行って試験はね、最低 C を取ればね卒業できますから、まあ、それだけでね、アリバイ作りで学校行き、アリバイ作りで勉強して、アリバイ作りの結果として卒業証書もらいました、私は何々卒業ですね、意味がないわけ。今もう中身が問われてますから。だからその不登校というのはアリバイがないわけね、言ってないんだから。そうとみんな考えるわけよ、本人も親も。この時間をどう使うかですよ。アリバイの教育がなければ何をどう教えてどう学んでどういう人間になるか全部自分と親で考えるでしょ。私これがとっても効果的なように見えるんです、見てると。だから社会を良くする方法はみんな不登校するからね。学校教育の弊害を取り除く一番いい方法は不登校になることですよ。だって学校の先生変えられないんだもん。指導要領を教えるっていうことで雇われているんだから、他のことを教えたらクビになるわけですから、行かないことしかないじゃないですか。行かないで自分で考えるんですよ。それやらないと無理ですよ、はっきり言って。だから教育いつ変わるんですかって言うんだけども、そんなの一番最後だよ。文科省ひっくり返ってからだから一番最後なんで、若い子供どんどん育ちますから、そんな待ってられませんわ。まあね、この勉強はあまり意味ないと思ってやる必要ないですよ。今とにかくですね、ネットとかありますからね、必要な知識はいくらでもあるのよ。だからこそ教養の勉強が必要だって言うんだけども、何あんの、学校で教えてたら教養なんかなりませんわ。だからさ、就職したって使えないじゃないの。いいですか、義務教育ってのはですね、これさえ覚えとけばあんた死ぬまで大丈夫だよっていう、それが義務教育ですよ。だから義務で教えるわけね。これさえ知っときゃあんた一生安心して暮らせるよ、それが義務教育だから。全然なってないでしょ。だから何を学べば成功するかですよ。そこが教育の原点ですよ。さっき言ったように、ね、その自分の取り柄を得るっていうこと、30代で30歳になった時にプロフェッショナルになってないとまずいから、まずとりあえずそこに向けてどう頑張るかですね。でやっぱりそのプロっていうのは人間関係においても大、ね、すごく能力要求されますから、それは哲学とか宗教とかそういうのも当然全部関係してくるんですよ。あと文化ごとね、武道とか書道とかそういうのも大事でございますから、総合的に人間力を上げていくしかないわけね。だからそうやってやっぱりその生きていく。だから自分で何を学べば成功するのか自分で考えないと。分かんなかったらちゃんと分かる大人に聞かなきゃダメですよ。本当にいいんですかってね、これで。で大抵はうんって言うかと思いますから。でとりあえず学んどけっつうんだね。これがくせ者よ。とりあえず学んで成功する人あまりいませんからね。とりあえず学んで、とりあえず学んでさ、今日本どうなったあれ、とりあえず学んで最後ね、ずっこけちゃったよね。ものすごい政府が赤字抱えちゃってさ、自民党も溶けちゃったでしょ。全然ダメですよ。だから言ってみるとですね、この先は自分の人生は自分で切り開くしかなくて、やっぱりもちろん友達がいると大変いいですけども、最後はやっぱり自分の人生自分で責任を持つ以外なかなか方法がないわけね。自立しなきゃダメなんですね。で一朝一夕に自立はできませんから、やっぱり子どもの頃から自立しなきゃダメなんだなと。で大人に負ける必要ないですから、お前は子供なんだからそんなね、生意気な口聞くなって言ったら、お前こそ大人のくせしてですね、これしかできないのかと言い返してやっていいですからね。お前で席立つの大人だったら付き合っちゃダメですか。そういうやつが世の中乱してるわけですからね。でとにかく若いうちはですね、もうエネルギーありますから、でたらめ放題でもそれは許されるんですよ、はっきり言って。それが若さですよ。でいろんなことをやって修練されていって大人になりますから、若いうちから何もするなっつうとね、大人が育たないわけよ、立派な大人にね。若いっていうのはね、若いなりの良さがあって、でその若いなりの良さで世の中開けていかないとね。そんなことで、ですからもう奥がらずに自分も社会の最先端に行くんだという思いをぜひ持ってほしいんですよ。今そう言われたって腰が抜けちゃうという人が多分多いかもしれません。しかしね、考えてるとどっかでできるようになると思うんです。そんな途方もないことがね、できますかと思ってる若者が多いと思うんだけども、いや行動していけばできますよ。そして友達が変わり始めたら、これが本物。自分が変わった時に最初に起きる現象は友達が変わり始めるんです。よりなんかね、前向きないい友達が増えてきたら、これは自分が変わっている証拠です。だから良き友達が増えるように やっていくとあまり問題ないです。はい、結構分かりやすいです。ですからここはですね、まあ、あの若者も大人もね、ものすごい今時代に生きてますから、若者だけが不利ってわけでもないです。むしろ若者はチャンスがありますね。だからもうあのやっぱり自分で何でもやってみて、問題があったら直していく、もうそういう積極性、その積極性の中に喜怒哀楽が入っておりますから、喜怒哀楽はとても重要ですから、喜怒哀楽の中に人生生まれますから、喜びだけなんて思わないね、かっこよく、綺麗に生きていこうなんて思わないで、ね、あの喜怒哀楽を楽しみながら生きる人生をぜひ歩んでいただければね、若者も成功するとそういうふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の21世紀みんながリーダー、若者に向けたということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。